今日はアモス書の第一章です。このところには諸国への裁きが語られています。一節にテコア出身の牧者の一人であったアモスの言葉とあります。アモスはここに記されているように牧者であった。彼はこの農場というか羊を飼うそういう人であったわけです。普通預言者というのはその当時エリア、エリシャそうした時代の中で神様から特別に選ばれて預言者としての働きをなすそういう人たちが集まって、言うなれば預言者学校そういうところで訓練を受けそしてまた神様から御言葉を鎮まっていただくそういうことをしていたわけですけれども、しかしこのアモスは実はそうではなかった、一介の羊を飼う者農夫であったわけですけれども、しかし神様はそのような人にも特別にこの幻を与えられる。一節の終わりに出ているわけです。彼が語っているのはこのイスラエルについて、北イスラエル王国のことについて彼は語りました。でも彼はこのテコア出身、南ユダ王国の出身者であったわけです。ですからこれも非常に不思議なことではないかなと思われるわけです。ですから神様はある意味意外な人をまた意外な方法で用いてくださる、そういうことを私たちは知ることができると思います。そしてこの北イスラエルに対して2節を見ると、主はシオンから吠え、エルサレムから声を上げられる。ここにこの吠えるという言葉が出てくるわけですけれども、それはまさにライオンのこの吠える声、言うなれば力がある、権威を意味している。神様がこのシオンからイスラエルについて言っておられるということになるわけです。そしてそれはイスラエルに対する警告であった。そしてイスラエルはこの神の声を聞かなければいけない、そのように神様はアモスを用いてイスラエルに語られたわけです。3節以降にはダマスコやガザ、ツロといったようなこのそのイスラエルを取り巻く周りの国々の名前が出てきているわけです。そしてここにはこの神の裁きということが語られてくるわけですけれども、このアモスは神の正義を彼は特に強調して語り、そしてまた裁きがある。最初は周辺の国々に対する裁きであるわけですけれども、それがまたこのイスラエルに向かって語られるというような流れになっていくわけです。3節にはダマスコの罪のことが出てきています。鉄の打撲機でギルアデを踏みにじったとあるわけですけれども、この鉄の打撲機で踏みにじる、言うなればそれは暴力、圧政ということであると思います。また6節にはガザのことが出てきています。この私は彼らを顧みない、彼らがすべてのものを捕囚の民としてエドムに引き渡した、言うなればこの反逆、裏切り、そういうような罪を指すのではないだろうか。8節にはこのペリシテ人の残ったものは滅びるという言葉が出てくるわけなんですけれども、おそらくその当時ガザにはこのイスラエルに敵対するペリシテ人たちが多くいたのではないかと思います。今日もガザは地名としてあるわけです。しかしそこに住んでいる人たちは実はペリシテ人とは全く違う人たちであるわけです。だから聖書が言っているところのこの神の裁きと今の時代にもうこのパレスチナのガザで大変なことが起こっているわけですけれども、それは混同してはいけないことであるわけです。 まあ、神様はこの世の裁きを裁かれる。旧説にはこのツロの罪っていうのが出てくるわけですけれども、それは旧説の終わりのところに契りを覚えていなかったからだ。まあ、契り、契約です。もう約束を反故にしてしまう。最初はその約束を立てて、互いに助け合う。しかし、状況が変わったらもうそれは知らないと言って、その約束を反故にしてしまうような、まあ、そういう罪ということになるわけです。また十一節にはこのエドムの罪が出てくるわけですけれども、それは終わりの方に出てくるいつまでも怒り、そしてどこまでも激しい怒りを保ち続ける。それは心の中にこの怒りが起こってくる、相手に対する憤り、それがもうどこまでも収まらない。そしてその激しい怒りが自分の心の中にもういつも燃えているような状態、収めることができない。それはやがてはもう爆発してしまって、暴力っていうようなことに出てくるわけです。13節にはアンモンの罪が出てくるわけですが、彼らがギルアデの妊婦たちを切り裂いてというような、もう残忍さ、もう容赦ない、そのようなもう無慈悲な罪、そういうようなことがここで語られているわけです。そういうことは当時のイスラエルの周辺の人たちだけには限らないわけです。まあ、むしろ私たちもそうした性格、そしてまた心の中で、この収めることのできないもう罪の力、そういうものが私たちにもあるということを私たちは気がつかなければなりませんし、私たちの心の中にあるその罪を一体誰が収めてくれるんだろうか。それはイエス・キリスト以外には終えないわけです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストことが実は私たちの心の中にあるその罪を取り除き、そしてまた十字架で解決を与えてくださる。私たちにはこの十字架の救いがあるということであるわけです。まあ、パウロもかつてはもう怒り狂ってクリスチャンを迫害する人であったわけですけれども、しかし彼もまた十字架でその解決を得ることができたわけです。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼は全く変えられたわけです。もう暴力を振るう人から、むしろ自分が甘んじて迫害を受け、それでも愛するという人に彼は心が作り変えられてしまった。それは私たちにも必要な大事なこの全き救いということではないかと思います。神様は私たちをその罪の縄目から解放してくださり、そしてまた私たちを真に神様の愛、そしてまた神様の義に生きるものとしてくださっておられる。このことを私たちは日々感謝し、主に従うものとさせていただきたいと思います。